米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街紹介の時間でございます、はい。今回米岡さんは現在飯塚市で開催中の飯塚ひいなの祭りが行われている旧伊藤伝右衛門邸に行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
さあ入り口を入ってまっすぐ奥に来たらこのお座敷があるんですけれども、このお座敷に座敷びなというですね、毎回のテーマがあるそうなんですけども、今回はひなが織りなすみやびな舞というテーマで、僕もあの前に一度この伊藤伝右衛門邸訪れたことがありましたが、このおひなさんを見るのは初めてなんですよ。すごいですね。もうまず圧巻ですけれども、もうこのおひなさんを飾ってあるこの景色がもうなんか一つの庭のようになってますね。みやびといえば素晴らしいですね。これは実際にこの奥には向こうに庭園も見えまして、まさにこの座敷はそんなみやびな庭園といったような感じですね。いや、まずここで圧巻です。そしてですね、土日限定で実はこちらではですね、十二人とかこのおひな様お代理様に着替えて見ることができると、撮影もできると。すごいですね。もうでもまさにおひな様見るだけじゃなくて、おひな様の世界に入っちゃおうと。うわー、今もあのお母さんと娘さんがすごい笑顔で映ってらっしゃいますけれども、あ、こういうのがあると楽しいですね。そしてまたあのその着替えて写真を撮るちょっと一つ前の座敷にはですね、もうインスタ映えするスペースがありまして、まあ、自分が実際に、まあ、おひな様の世界に入る、これもインスタ映えするスペースを作ってくださってるというのも今っぽいですよね。うわー、ここは皆さん本当喜ぶでしょうね。いろんな小道具なんかも、ね、用意してくださってるんですよ。あ、ここは楽しい。そしてまたこちらのおひな様もすごい立派ですね。もう江戸時代ぐらいから平成ぐらいからのずっとそのね、おひな様がたくさんあるんですけれども、そして今ちょっと説明をしていただいたんですけど、これは江戸びなとで京びなというのがあって、その江戸びなというのはちょっと写実的に作ってるので、まあ、実際にいた方をモチーフとかにされているということで、手が見えない、手を隠してるんですね。で京びなの方は手が見えてると、まあ、そういう違いもちょっと説明していると知らなかったですね。いやー、でもやっぱり歴史あるものというんでしょうか、表情ってやっぱ全然違うもんですね。でその時代時代のやっぱりみやびな表情というのがやっぱあるんですね。で最近の平成のおひなさんを見てると、やっぱり顔がなんかちょっとポップな感じもしますもんね。ここはまた歴史を感じますね。そしてここはの食堂だった場所にですね、面白いものが飾ってありますよ。これヘレンドのひな人形。ヘレンドというのはそのハンガリーの陶磁器メーカーらしいんですけれども、ああヘレンドねって今ピンときた人はきっとお金持ちだと思います。初めて聞きましたもん、それ。でこのおひな様の柄とかがね、素晴らしいんですよね。蝶々だったりとかお花だったりとか、こういうのもねすごい価値があるんでしょうね。でテーブルの上には真ん中に小さなおひな様が飾って あって、あとはですね磁器で十二支を作って、その十二支が、まあ、取り囲んでいるようなものもありますね。いろんなやっぱりそのこう見方でおひな様っていうのもすごくいろんなこうなんかこう表現としてね、芸術になるんですね。初めて見させていただきました。ヘレンドの十二支人形って書いてありますよ。あ、勉強になります。さあそしていくつもの座敷をいろいろ見て回ってるんですけれども、本当にたくさんの貴重なおひな様がたくさんあって、で今僕がいるのは明治天皇びなというところにいるんですけど、おそらくこれ日本一じゃないかと、まあ、九州一はもう間違いないというぐらい貴重なおひな様といいましょうか。いろいろとね、もうあの楽器を持った、方だとか、もういろんな方がいて、これだけやっぱ揃ってるのってないらしいんですよね。でこれだけいろいろ揃ってるので、そのパレードとかも再現できていたりとかいうことで、それに明治天皇がいて大正天皇がいて、こちらではですね柳原成子さんと言われる方が、そしてまた左側にいらっしゃるということなんですね。もうこれを見れるだけでもすごい貴重なことですよね。いやあの こちらに来たらこれやっぱ必ずちょっと見ていただきたい。素晴らしいですね。
いや本当見て回った中のほんの一部をね、まあご紹介してるわけなんですけれども、まだまだいろいろとね、綺麗なおひな様、みやびなおひな様、うん、あるようでございますよ。
あ、ヘレンドね。
知らないでしょ。
西川清さんの奥さんでしょ。
違います。それ西川ヘレンです。どうついてないですか。はい。それ誰でも持ってるようなもんじゃないですよ。それは。ねえ。
私も行ったことあるんですよ。飯塚ひいなの祭り。
はいはいはい。
見に行ったことがあって、十二人絵も来たことがあって。はい、
来ましたか。
体験コーナーで。
あ、そうでございますか。
そうなんですよ。まあ自分って似合わないなって思いますけど、でもね、貴重な経験ですからね。
そうですよ、これ経験ですから。
でも、はい、あとはいろんな本当おひな様を見ることができるので、
はいはいはいはい、
見応えありますよね。
ねえ、だって一堂にね、うん、貴重なものが集められてるわけですからね。
そうですね。
この飯塚ひいなの祭りは2月1日から3月24日まで開催されておりまして、期間中は飯塚市のいろんな場所で、ひな人形などが展示されてるんですね。で、今回訪れた旧伊藤伝右衛門邸は、20畳の本座敷に、日本一の規模を誇る座敷びなが飾られておりますね。今年オリンピック開催に合わせて、世界の、この名画まで作られた、海外のひな人形も展示中ということでございますね。そして十二人絵の衣装に着替えて、今ね、今さんにおっしゃいましたけども、この写真撮影ができるのは期間中の、このテープの中土日って言ってましたけど、土日祝日も OK ですね。
そうなんですね。
土日祝日となってますんで、ぜひ皆さんもね、経験されてください。
そうですね。
さあ、この旧伊藤伝右衛門邸、場所は飯塚市高袋300番地。営業時間は午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分までということになってますね。最寄りのバス停は高袋旧伊藤伝右衛門邸前でございます。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さあ今日は金竹自動車営業所にお邪魔いたしました。今日お話を伺う運転手さんは熊本文彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずは熊本さん、バスの運転手になるきっかけというのを教えていただけますか。
はい、私が転職する際にですね、義理の父の方からバスに乗ってみてはということで勧められまして、義理の父の知り合いが雑所の営業所の方に勤務されてあって、そちらの方にやっぱり相談してたみたいで、話を聞いてですね、10年間頑張ったらなんとかなるという話を聞いたみたいでですね、で私もちょっとバスに乗りにあたってやっぱ不安な点いくつかあったんですけど、思い切ってバスに乗ってみようと思ってですね、バスの扉を叩きました。
はい、それやっぱりやっぱ義理のお父さんですから、やっぱせっかくの誘いも断れないっていうようなところもあったんですか。
やっぱり心配してあったみたいですね。ちょうど私子供もいたもんですから、やっぱりそこがあって、やっぱ大きな会社っていうことでもあったみたいですね。はい、
まあ、その10年もう勤めたらなんとかなると、今熊さん失礼ですけど何年ぐらいなんですか。
私21年になります。
21年、10年どころか20年超えて、いかがですか。
いや本当いい会社に入れたなと思ってます、
はい、はい。さあ運転手さんだからこそ言えるという運転士あるあるみたいなものってどうでしょう。
私はもう私がもうここ西鉄に入るのに、やっぱり一番心配だったのが、やっぱ胃腸が私弱かったんで、そのトイレですね。
ああ、
やっぱ乗務中にやっぱお腹が痛くなることってやっぱあるんですよ、もうどの運転手もやっぱ経験することなんですけど、はい、そのトイレのあるあるをちょっと話しさせていただこうかなと思います。はいはい、
どんなことですか。
やっぱりこう乗務中にですね、お腹がこうやっぱり痛くなってくるんですよ、で痛くなってきたらやっぱりこうまず考えるのが、どこでトイレに行こうかってやっぱり思うんですよ、でもう運転しながらも案内しながらもやっぱ常に、
はい、
あそこにバスカットがあると、あそこにお店があると、でやっぱりお腹波が来るじゃないですか、
はい、
波が収まった、もう少し先まで行けるんじゃないのかと、やっぱりもう常にトイレの位置を検索しながらですね、
はいはいはい、
でやっぱりお客様が少なくなった時に行こうとか、やっぱりいろいろ考えるんですよ、でやっぱり若い女性が乗ってるとちょっとって思うんですよ。ご年配の方が乗ってると、あ、なんか何ですかね、
あ、じゃあ緊張するということですか。
緊張しますね、やっぱり、やっぱりもう黙ってトイレに駆け込むことはできないからですね、 もう恥ずかしいですけども、ね、やっぱりもういろいろもうどんな案内しようかって考えながらですね、
はいはいはい、
トイレを探しながら。
実際にそういう止めてトイレに行かれた経験はあるんですか？
私今まで3回あるもう1回はあのお客様ゼロの時だったんですけど、はいはいはい、その時はもう楽に、うんうん、気軽に行けたんですけど、その時に結納センターって全国結納センターというあの久留米の方なんですけど、はいはい、そちらの方でちょっとトイレをお借りして、申し訳ありません、ちょっとトイレを貸してくださいと。もうお客様乗ってないかな、
はいはいはい、
もう余裕じゃないんですけど行けたんですけど、やっぱりもう2回目あの、これは明の浜線やったんですけど、こっち福岡出てきてですね、あの明の浜線であのお客様、そうですね、10名ぐらい乗ってたんですけど、若いお客様も2、3名乗ってやったんですけど、もうやっぱりもうそんな恥ずかしいとか、もう切羽詰まったらそんな状態じゃないんですけど、状況じゃなくてですね、であのちょうどバスカットの、 あの明の浜駅北口っていうバス停で止めてですね、あの当時はもう今路線が変わってそこのバス停ないんですけど、あのそちらであの居酒屋のひけだるまさんっていうところに書き込みました。
あ、そういう事情があるんですね。じゃあもしお店をやってたりとか、いう方で運転手さんが駆け込んでこられたら、心よくトイレをねお貸しいただけたらと思うんですが、ね、やっぱ人間ですもんね運転手さんも、はい。さあ、熊本さん、この路線だったりこの近くだったりで何かそのグルメのお店とか何かありますか？
はい、私はあのドッグカフェっていうあのハンバーグ屋さんですね。おうおうおう、そっちを私はもうあんまり教えたくないんですけど、 おすすめです。
場所はどのあたりなの？
ちょうどですね、もうど、東入部あたりになりますかね、うんうんうん、どちらかというと佐原御所の方にちょっと若干近いんですけど、
はいはい、
佐原街道沿いにあるんですけど、ハンバーグがあのハンバーグ屋さんやけどハンバーグがおすすめは当たり前なんですけど、あの店内とかですね、あの昔のクラシックカー、はい、オープンカーとか飾ってあってですね、でミニカーとかいっぱい飾ってあって、でハンバーグもちょっとあの注文してからこう手でこねられるんで、はいはい、ちょっと時間かかるんですけど、と本当切ったら肉汁が溢れ出す、本当に美味しい、そのデミグラスソースが本当抜群に美味しいんですよ。もう一度なんか食べていただきたいなって、私おすすめのお店です。
一度なんか機会から取材に行きたいですね、そこは、はい、美味しそうですね。さあ、それでは熊本さん、最後に熊本さんにとって西鉄バスとは何でしょう？
もう常に進化し続けるバス会社だと思っています。理由はですね、私が入った時は本当カセットテープを担いで、カセットあの音声合成って言うんですけど、カセットテープを差し替えてお待たせしましたみたいな感じで、あの会ってたんですけど、もう今は音声合成で言って、もうそんなカセットテープとか持ち歩く時代じゃなくて、常にですね、なんか時代の先をってどんどん進んでいくような、まあまあ当たり前なんだろうですけど、なんか先を見た先にどんどん進んでいくような会社だなと思って、常にあのバスナビとかですね、そういう部分もやっぱり進化してるなと思うんですよね、
うんうんうん、
前までもあの寒い中外で待ってあったんですけど、もう家の中で何点前とか言って分かるから、そういうシステムもですね、はい、西鉄だいぶ変わってきたなと思ってですね、
うんうんうんうん、
バスももう棒ギアから、うん、あの今もうほとんど入ってくる、もうオートマチックになってしまってですね、どんどん進化してるなと思ってます。
まあ、ハイブリッドだったりあの BRT が登場したり、
そうです、
うん、本当すごいですよね、はい、じゃあこれからも安全運転で頑張ってください、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて、僕らの街グルメの時間でございます。今回飯塚市を訪れている米岡さん、新鮮な鶏肉を使った絶品料理、それがあるといいですね、若鶏というお店に行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
いやー、いろんな鶏料理がありますが、僕がまずお願いしたのは肝煮。この肝煮好きなんですよね。今運ばれてまいりましたが、湯気を立てて熱々な感じ、もう箸で持つともうね、すごい柔らかいのがもう分かりますね。もっとなんかこうしっかりして硬いのかなと思ったら、すごい柔らかいですよ。このなんか照りがいいですね。いただきます。うめえ。この甘辛さの味付けもすごくいいんですけど、中がちょっとレアじゃないかなと思うくらいのトロトロです。 まい。こんな肝煮に初めて食べたね。もう口の中に入れたらもうとろけてスッとなくなるぐらいの感じですよ。ああ、この肝煮からスタート素敵。そしてね、一番人気がやっぱり唐揚げなんですけれども、囲われてまいりました。もうカラーッと揚がってますね。うまそうやね。そしてね、これ実はこの唐揚げのタレって書いてるんですよ。ポン酢なんですけどね、これにつけて食べてくださいっていうことで、ポン酢にと、しかも唐揚げのタレと書いてますから特製のものなんでしょう。初めてですね、これポン酢につけて食べる唐揚げっていうのもね。じゃあいただきます。かーうまそうやな。おいしい。合うねポン酢と。ちょっと甘辛い感じのポン酢なんですけど、いやスキッとしますね。味が、唐揚げがすごいさっぱりとする。これはいいや。やっぱりあの衣にうまくこのタレがこう染みて、で食べていくうちにそのね、鶏のやっぱりプリプリのうまみが後から口の中いっぱい広がってくるんで、あーこれみんな頼むはずですね。一番人気や。いやー美味しい。さあ僕は骨付き桃一本焼きをお願いいたしました。まあ、新鮮な国産鶏の骨付きの桃肉を丸ごと一本、まあ、独自のスパイスで焼き上げてるというやつなんですけども、ステーキ皿の上に乗ってジュージューと音を立ててやってまいりました。いやー、じゃあこれ骨のところを僕持ちまして、かぶりつ、これなもかぶりつかなきゃね。かぶりついちゃいましょうか。すごいなこれ。いただきますよ。OK。うまっ。すごい弾力。もうプリプリ。これはほんとかぶりつく、ほんとかぶりつくって言葉が一番ふさわしい気がする。もう一回言ってみましょうか。もう目つぶってずっと噛んでたい。中はほんと柔らかくてプリプリで熱々だね。スパイスがでもほんと効いてていいね。こういうなんか桃ってあんまり食べたことなかった気がする。味が深いわ。いやー、またまたこれはもう、たまらんわこれ。そしてね、鶏飯これで締めたら最高だろうな。やってまいりました鶏飯。なんかところどころね、色がちょっと濃かったりするんですよね。これおこげなのかな。いただきます。うまい。もう鶏のうまいエキスが全部染み込んでる。しかしそしてまたこのおこげみたいな感じのところがすごく香ばしい。これうまいや。これは食べとかないかんな。最後にこの鶏飯で、最後に本当に鳥さんと仲良くなった気がします。いやーこれは本当に最後の最後の最後の一滴までもう鳥を堪能させていただきました。
鳥尽くし。
いやー美味しそうでしたね。
食べてました
。まあ話に聞くと、まあ皆さんこの鳥飯を召し上がってたみたいですね。
あ、そうです。
はい、もう若い女性の方がなんかカウンターでもういきなりハフハフ食べててらっしゃったそうでございますよ。もう
名物なんです
ね。名物なんでしょうね。
食べたい。
いやー美味しかったという感じでしたね。私は食べておりませんよ。私は、米岡さんがそう言っておりました。はい。さあこの若鶏はですね、地元の大人気店でございますね。もう鶏料理をメインとしたお店でございますけれども、店内の内装とか照明とかにもこだわっておりまして、とにかく居心地のいい店でございますね。トイレにもこだわりがあって、とても素敵なトイレで、やっぱご主人がですね、やっぱりいろんな工夫をしていろんなところを見て回って、でまたいいものを持ってこようというあの工夫をたくさんされてるんですね。どうやったらお客さんが喜んでくれるかとかいうことがもう細部にわたって、はい、もう照明器具一つにしても、なんかその蛇の目傘みたいな、なんかランプシェードになっていたりとか、もう至るところにこだわりがございましたね。はい。もう常にね、満席状態の超人気店なんですね。予約がまあおすすめでございますですから、
で今までこの取材はですね、テレビとか入れてないそうでございます。
あ、そうなんですか、
はい、だからもう特別に私ども取材をさせていただきました。
あらあら、いいの、はい、
長浜のあのワイド番組とか、はい、桃地のあのワイド番組とか、はい、お断りになったそうでございますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
許していただきまして。
ありがとうございます。
ね。ということで、まあ、この若鳥、本当にあの予約をしないとなかなか入れないようなお店なんで、ぜひ電話をかけてね、お出かけいただきたいなと思いますけれども、この日、米岡さんが食べたもの、肝煮が300円、鶏の唐揚げ400円、骨付きもも一本焼きが700円、で、鶏飯が250円。ね。250円ってさ、あの鶏飯は。
食べる。
まあ、どれもリーズナブルでしょ、全部。
ですよね。
ね。他にもあの新メニューの地鶏のクリームシチュー350円。これもありまして、これも井上さん食べておりましたね。はいはい。
もうかなり食べてますね。
かなり食べておりました。ねえ。キープまでしておりました。
もうかなり気に入ったんでしょうね。
気に入ったんでございましょうね。うん、さあ、この若鶏でございますけれども、住所は飯塚市飯塚 2-24。営業時間は平日が、午後3時から午後10時。そして休日は午前11時から午後10時ということでございまして、定休日は水曜日でございますね。最寄りのバス停は飯塚橋、または加保劇場入り口でございます。はい、詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。